Welcome to the Business English Pro.
皆さん、こんにちは。1日5分ビジネス英語へようこそ。ナビゲーターのマット竹内です。
マットさん、マットさん。
ビリ君。
昨日の記事に対するシグナルコメント、1972東京さんがこんな風にコメントしてるんだよね。ポッドキャストでビリ君が言っていたお小遣いをもらいにくいタイミングの話が腹落ちしましたって、1972東京さん言ってくれている。
あ、本当ですね。私も職場で上司に稟議書をあげるタイミングをよく見計らっていました。なるほど。逆に Amazon や Google といったプラットフォーマーに自分の行動履歴や AI スピーカーの音声履歴から自分の機嫌を分析されるとしたら少し怖いです。あるかもしれませんよ、1972東京さん。それから M さん、参考動画をご覧になられたようですね。ご紹介のビデオで理解が深まりましたとありました。そこには When they are happy, they pay it forward. They try to make other people happy とありました。なるほど、幸せのお裾分け。そうですね、脳科学的な説明がされていました。興味深いです。映画などの教会での牧師さんのお話の後に募金を集めるシーンを時々見かけますが、これも牧師さんが心温まる話をされた後なので理屈に合っているなと感心した次第です。そういえばそうですね。 M さん、コメントありがとうございます。それから雨のち晴れさんのシグナルコメント。ショーン・エイカーが幸せは成功に先行するものであり、単なる成功の結果ではない。幸福感そのものが競争力の源泉となる。そしてこの幸せの力をハピネスアドバンテージ、幸福優位性と名付けました。最初にこの考え方を知った時は正直衝撃を受けました。それまで私は成功したら幸せになれると思っていましたが、そうではなくて幸せだから成功できるとパラダイムが逆転したからです。なるほど。雨のち晴れさん、コメントありがとうございます。さあ、それでは今日のトピックの方に移っていきたいと思いますが、
Hydrogen trains, promise or hype?
水素の鉄道ですか。
Hydrogen trains.
この水素鉄道は将来有望か、 promise、 それとも単なるハイプ、誇大広告か。まずは2022年にドイツの国営鉄道会社 LVNG、 彼らが
In 2022, Germany state-owned railway company LVNG unveiled the world's first hydrogen trains.
彼らが unveil、 発表しました。世界で初めての水素列車を発表しました。
unveiled the world's first hydrogen trains, aiming to swap diesel with cleaner hydrogen fuel.
彼らはスワップをした。何から何に？ディーゼルからクリーンな水素燃料に置き換えることを目的として aiming to とありましたからね。
aiming to swap diesel with cleaner hydrogen fuel.
へえ、去年そんな発表したんだ。じゃあ今そのプロジェクトはどのぐらい進んだんだろうね。
気になりますね。
A year later, the dream fizzled out and they've decided to revert to electric trains.
その夢は dizzle out. Dizzle、 これは炭酸飲料の泡がシューと音を立てて消えていくところから勢いがなくなる、失敗に終わるという意味です。Dizzle out、 計画がついえる、途中で失敗するという意味です。その水素列車の計画はついえてしまった。そして彼らは decided、
And they've decided to revert to electric trains.
彼らは水素ではなく電車に戻すことに決めたようです。
And they've decided to revert to electric trains.
いくつかのチャレンジ、問題がこの水素列車の計画を苦しめたんです。
Plague. Several challenges plagued these hydrogen trains.
そのチャレンジの中でも特に
Primarily the Alstom-Coradia Island operating in Lower Saxony.
ドイツのザクセン州で運行されているアルストム・コラディア、この水素列車にはいくつかの問題があるそうです。
Several challenges plagued these hydrogen trains, primarily the Alstom-Coradia Island operating in Lower Saxony.
どんな問題があるんだろう。
まずは
Firstly, the trains needed substantial software and hardware modifications.
ソフトとハードの両方の modification、 変更、それも substantial、 大幅な変更が必要になる。電気から水素に変えるわけですからね。
Firstly, the trains needed substantial software and hardware modifications.
そしてソフトウェアや実際に運転をするハードウェア、列車そのものですね。それを扱うドライバーたちは
This left limited time for driver training.
運転手の人たちのトレーニングに費やす時間、それは left limited time、 限られています。
This left limited time for driver training.
それから燃料の問題も
Refueling posed another hurdle.
リフィルですね。Refueling。燃料の補給。
Refueling posed another hurdle.
これも pose。もたらした。別の another hurdle。燃料の補給には別のハードルがまたありました。この水素列車には
The trains, with a 1000 km range, needed daily refills, especially challenging in winter.
航続距離 1000km。
With a 1000 km range,
このレンジの列車は毎日燃料を補給する必要があります。
Needed daily refills.
特に大変なのは冬みたいですね。
Especially challenging in winter.
それに加え、on top of that.
On top of that, hydrogen trains came with a higher price tag compared to electric counterparts.
それに加えて、水素の列車は came with a higher price tag と言ってましたね。プライスタグが高いということは燃料代が高いということですね。何に比べて？Compared to
electric counterparts.
電気の鉄道に比べて価格は高め。
じゃあこの水素の列車っていうのは失敗に終わっちゃったってことか。残念。
でも水素の列車の動きは世界的に見て完全に終わったわけではないようです。
Yet the hydrogen train movement isn't dead globally.
まだデッドじゃないってことだね。Hydrogen train movement. 水素列車の動きは isn't dead. まだ死んでいない、終わったわけじゃない。世界的に見たら。
Yet, the hydrogen train movement isn't dead globally.
どんな動きがまだあるんでしょうね。気になりますね。まあそのあたり、これから1回目の記事本文を聞いていきたいと思いますが、そんなところに耳を傾けてみてください。よろしいでしょうか。はい、今日の記事はこちらになります。
Hydrogen trains, promise or hype? In 2022,Germany's state-owned railway company, LVNG, unveiled the world's first hydrogen trains, aiming to swap diesel with cleaner hydrogen fuel. However, a year later, the dream fizzled out, and they've decided to revert to electric trains. Several challenges plagued these hydrogen trains, primarily the Alstom-Coradia Island operating in Lower Saxony. Firstly, the trains needed substantial software and hardware modifications.This left limited time for driver training. Refueling posed another hurdle. The trains, with a 1,000 km range, needed daily refills, especially challenging in winter. On top of that, hydrogen trains came with a higher price tag compared to electric counterparts. Yet, the hydrogen train movement isn't dead globally. Alstom tested their hydrogen train in Canada recently.China rolled out its Ningdong engine, boasting an impressive 8-day run on a 2-hour refuel. By 2030, East Japan aims to debut its commercial hydrogen train. Countries like Italy, Czech Republic, US, India, and Namibia are also exploring hydrogen train options. The appeal? In places like Europe, rail routes often have many tunnels, complicating overhead electric installations.But the setback in Germany poses a significant question. Can hydrogen trains be both scalable and economical? Studies suggest that hydrogen trains might eventually cost 80% more than electric ones, which could dampen the enthusiasm for a hydrogen-powered rail future.
1回目の記事本文をお聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。ドイツでの世界初の水素列車、この試みはついえてしまったようですね。しかし、水素列車のこの動きは完全に終わったわけではない。
Yet, the hydrogen train movement isn't dead globally.
鉄道車両を作る企業、アルストム。彼らは、
Alstom tested their hydrogen train in Canada recently.
最近カナダで水素列車のテストを行ったようです。それから中国では、こうしたものを発表しました。China rolled out.
China rolled out its Ningdong engine.
Ningdong engine というものを発表しました。こちらのエンジンは
China rolled out its Ningdong engine, boasting an impressive 8-day run on a 2-hour refuel.
2-hour のリフィールで、なんと impressive 8-day run、 8日間走り続ける、そんな驚異的な性能を誇る Ningdong engine というものを発表しました。そして日本でも
By 2030, East Japan aims to debut its commercial hydrogen train.
East Japan、 これは JR ですかね。JR は2030年までに
By 2030, East Japan aims to debut its commercial hydrogen train.
2030年までに商用の水素列車のデビューを
Debut its commercial hydrogen train.
こちらも aim 目指している。
結構いろいろな国が水素動力の列車を走らせようとしてるわけね。
そのようですね。カナダ、中国、日本だけではなく
Countries like Italy, Czech Republic, US, India, and Namibia are also exploring hydrogen train options.
どのような国名が聞こえてきましたでしょうか?
US が入ってたわね。
イタリアも聞こえたよ。
そうですね。それからチェコ、インド、ナミビア。ナミビアはアフリカの南西部にある国ですね。南アフリカの左上にあるこちらの国。そうしたところでも水素を使った列車の運行を模索しているようです。Explore.
Countries like Italy, Czech Republic, US, India, and Namibia are also exploring hydrogen train options.
でも水素列車の魅力って何なのかしら?電気ではなく水素?なぜかしら?
The appeal?
そうそう、アピール。その魅力って何?
In places like Europe, rail routes often have many tunnels.
ヨーロッパでは鉄道路線にはたくさんのトンネルがある。
Rail routes often have many tunnels.
そうね。先日見たミッションインポッシブルでトム・クルーズが演じるイースタンハント。水素を走る列車の上で格闘していたけれども、その間何度もトンネルをくぐっていたわ。
そうでしたか。トンネルが多いヨーロッパのような場所では、
Complicating overhead electric installations.
電力で走る電車の場合は、架空電車線方式、架線ですね。架線に電気を送り、その下を電車が走る。その設備が、インストレーションが、導入が結構めんどくさい。Complicating と言ってましたね。まあそうですよね。
In places like Europe, rail routes often have many tunnels, complicating overhead electric installations.
その点、水素だったら架線はいらないということね。
そういうことでしょうね。まあそうした魅力はあるものの、水素による鉄道は、
But the setback in Germany,
ドイツのセットバック、失敗、後退ですね。あの事例は、
But the setback in Germany poses a significant question. Can hydrogen trains be both scalable and economical?
水素鉄道は、scalable、拡張可能かどうか。水素鉄道は拡張可能で、そしてかつ経済的なのか。ドイツのあのセットバック、失敗が、そんな疑問を我々に、投げかけています。
But the setback in Germany poses a significant question. Can hydrogen trains be both scalable and economical?
まあコスト的に電気と水素を比べてみると、
Studies suggest that hydrogen trains might eventually cost 80% more than electric ones, which could dampen the enthusiasm for a hydrogen-powered rail future.
Study 研究によると、最終的に eventually hydrogen の方はコストが 80% more と言ってましたね。Cost 80% more than electric one. 電気に比べて8割増し、80% 増になる。このコストが dampen 損ねる水素動力鉄道への熱意を損ねる、弱める可能性がある。このコストが。
Which could dampen the enthusiasm for a hydrogen-powered rail future.
コストがネックになりそうね。
そうですね。アイデアはいいんですけれどもね。まあただまだこの水素動力の列車、この動きは完全に消えたわけではありませんからね。どうなるのか。また別の形でトピックに現れるかもしれません。さあ、ということで今日の記事もほぼ意味が取れたと思いますので、最後にもう一度本文を聞き直してポッドキャストを閉じていきたいと思います。本日も大変にお疲れ様でした。
Hydrogen trains, promise or hype? In 2022, Germany's state-owned railway company, LVNG, unveiled the world's first hydrogen trains, aiming to swap diesel with cleaner hydrogen fuel. However, a year later, the dream fizzled out, and they've decided to revert to electric trains.Several challenges plagued these hydrogen trains, primarily the Alstom Coradia Island operating in Lower Saxony. Firstly, the trains needed substantial software and hardware modifications. This left limited time for driver training. Refueling posed another hurdle. The trains, with a 1,000-kilometer range, needed daily refills, especially challenging in winter.On top of that, hydrogen trains came with a higher price tag compared to electric counterparts. Yet, the hydrogen train movement isn't dead globally. Alstom tested their hydrogen train in Canada recently. China rolled out its Ningdong engine, boasting an impressive 8-day run on a 2-hour refuel. By 2030, East Japan aims to debut its commercial hydrogen train. Countries like Italy,Czech Republic, US, India, and Namibia are also exploring hydrogen train options. The appeal? In places like Europe, rail routes often have many tunnels, complicating overhead electric installations. But the setback in Germany poses a significant question. Can hydrogen trains be both scalable and economical? Studies suggest that hydrogen trains might eventually cost 80% more than electric ones, which could dampen the enthusiasm for a hydrogen-powered rail future.
ブランドプロデューサーの柴田陽子さんは幼い頃、ベルサイユのバラを読みながら母親にこう聞いたそうです。ねえママ、私がマリー・アントワネットだったらどうしよう。そう真剣に問う柴田さんに母親は、あなたはマリー・アントワネットにならないから大丈夫。そう答えたそうです。ただ、柴田さんのこの何々だったらどうするという癖はその後もずっと彼女の中にあったそうです。街で見かけるホームレスの男性。ホームレスだったら私はどうだろう。大雨の中で傘が壊れてしまった人を見たら私だったらどうしよう。いろいろな人を見るたびに柴田さんは私だったらどうしようといつも大騒ぎをしていたと言います。何かにつけて当事者意識を持つ。今思えばこの癖は決して悪いことではないと柴田さんはおっしゃっています。なぜならば当事者意識を持つことで世の中の真のニーズがつかみやすくなると言います。きっとこんなものが求められている。当事者意識から生まれる考え方ですよね。ビジネスでもプライベートでも相手の立場になって考えてみる。私が彼だったら、私が電車の座席の横に座っている女性だったら、私がこの人だったらと想像を巡らすことで半分は遊びになる。そして誰かの心を想像する。これが仕事に大いに役立つと柴田陽子さんはおっしゃっています。当事者意識、これ大事ですよね。皆さんがもしもマリー・アントワネットだったらどうします？それではまた明日お耳にかかることにいたしましょう。